ただいまより2023年10月22日第4手術礼拝を始めます。三栄545番。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文27、詩118編。講読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く。
その雨に、とこしえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし。
その雨には、とこしえに耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし。
その雨
主を恐るる者はいざ言うべし。
その前はまだ常しえに頼ることなしと。
我悩みの中より主を呼べば。
主を答えて我を呼ぶことに従えり。
我が方に言いませば我主我が方に言いませば我に恐れなし。
人は我に何かの恐れしよう
や。我がために銀の門を開け。
我そのうちに入れて主に感謝せよ。
子は主の門なり。
正しき者はそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん。
何時我に答えて我が救いとなりたものまでなくなり。
家造りらの捨てたる石は隅の親石となれり。
これ主の待ち構えもとにして我らの目の見怪しとするところなり。
これ主の設けたまえる日なり。
我らはこの日の喜びの悲しま。
主よ願わくは我らを今救いたまえ。
主よ願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり。
我らが主の家より何時らを出せり。
主は神なり我らに光を与えたまえり。
縄を持って祭壇の外に生贄を投げ。
何時は我が神なり我何時に感謝せん。
何時は我が神なり我何時を崇めなりますか。
主に感謝せよ主は恵み深く。
その憐れみ教えに耐えることなし。
賛美歌24番。38節です。新約聖書の106ページです。お読みいたします。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子。それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバデル、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレア、メンナ、 マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフソン、アミナダブ、アドミン、アルミ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セルグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトセラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。ここまでです。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、主の御名を賛美申し上げます。10月の第4聖日、爽やかな季節を迎え、皆様方と共に健康が守られて、この礼拝に招かれ、自宅礼拝を捧げていらっしゃる皆様方ともどもに、御言葉を聞き、賛美と祈りの時を与えられました幸いを感謝申し上げます。どうかこの礼拝が祝され、御堂が聖霊に満たされて、声高らかな賛美の時となりますようお祈りいたします。私たちはあなたに救われた者として、あなたの家族とされ、あなたが備えてくださった聖日には、語られる御言葉によって、罪の許しの確信と復活の命に預かる恵みの時をいただき、賛美と祈りのうちに神様に相まみえ、聖霊の息吹によって、悲しみや傷ついた心、疲れた心に、癒しや励ましをいただいて、魂が解き放たれるこの恵みの礼拝を感謝申し上げます。私たちの日々の歩みは、あなたの大きな豊かな恵みの中に生かされつつも、苦しみや不安、関係の破れや挫折と、内から外からこの世的な思いに打ちひしがれることが多々あります。どうか語られる御言葉が、私の歩みを照らす灯火として、私たちの心にしっかり根付きますように、そして私たちを支え導く杖として、私たちの拠り所となり、どのような時にも神様が共にいてくださる幸いを感謝し、主にある平安と喜びのうちに、生かされていることを感謝して歩むものとなさしめてください。今幼稚園では入園願書の配布が行われています。神様の愛があふれ、子どもたちにとって大切なこの幼児期を光の子としてしっかり育んでくださる越谷幼稚園の素晴らしい保育が広く伝わり、一人でも多くの入園希望者が与えられますようお祈りいたします。先生方お一人お一人のご健康が守られ、お働きが祝されますように。これから須賀拓海先生を通して御言葉をいただきます。主イエスの系図と題する御言葉を、先生が大胆に力強く語ることができますよう、先生を聖霊で満たしてください。聞く私たちの心が砕かれ、謙虚な思いで御言葉を聞くことができますように。語られる御言葉が今日から始まる一週の糧として、私たちを支え導いてくださいますようにとお祈りいたします。越谷教会、幼稚園、教会学校に連なるすべての技が祝され、この地における伝道の技が 豊かな実りをなしていけますようお導きください。長い猛暑で体調を崩されている方、病の中にある方、療養中の方、お体に痛みや不都合を覚えておられる方など、さまざまな事情で礼拝に出席できない方々の上に、神様の癒しと励ましが豊かに注がれますように。悩みや困難の中にある方には、あなたが共にいてくださる平安、希望が与えられますようお祈りいたします。須賀拓海先生、舞先生、鈴木先生のご健康をお守りくださり、お働きを祝してください。田口新学生の学びが祝されますようお祈りいたします。この祈り、主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌301番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主イエスの系図。須賀拓海先生から御言葉をいただきます。よろしくお願いします。
今朝私たちに、与えられました御言葉は、ルカによる福音書の第3章23節から38節までの御言葉であります。イエスの系図という込み出しがつけられた非常に読みにくい、箇所の一つ。噛まないで言いましたね。すごいですね。練習しました。
はい、
ありがとうございます。はい、もう大変難しい箇所ですけども、23節の冒頭にまず注目したいと思うんですね。23節の冒頭です。 イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。いよいよ主イエスの救い主としての公の活動が始まろうとしています。でその時イエス様は30歳でありました。ちなみに、旧約聖書において祭司が聖女で奉仕を始めるのが30歳。で他にも、ダビデが王様になった年齢は30歳、あと何人かの預言者が立てられた年齢っていうのも実は30歳なんですね。で30歳という年齢はもしかしたら単なる年齢ということ以上の意味が含まれているのかもしれません、まあ、そのことは置いておいて、いよいよイエス様の救い主としての活動が始まろうとしています。その前にルカによる福音書は主イエスの系図を記しているわけです。で、この系図について簡単に申し上げると、主イエスから始まって、その父へ、そのまた父へと遡っていき、最後にアダムに至っていく。まあ、そういった構図となっています。で、ちなみに主イエスの系図は、ルカによる福音書だけではなくて、よくご存知の通り、マタイによる福音書もまたイエス様の系図をその冒頭に記しています。三浦綾子という作家がいますけれども、新約聖書を開けて系図を読んで、なんてつまらない書物なんだって言ったそうですね。ルカに対してこのマタイの系図はアブラハムから始まってイエス様まで下っていくという、まあ、そういう形の構図となっているんです。また読んでみると要所でその内容にも食い違いがあるんですね。例えば、マタイによる福音書の系図は、ダビデからソロモンに続いて歴代のユダヤの王様の名前を記していくんです。でそれに対してルカによる福音書は歴代の王様っていうのをあまり記していないわけです。で、どうしてこういった食い違いが起こってしまうんでしょうか。で、それはそもそもこの福音書っていうのはイエスの伝記ではない、イエス伝ではないからなんです。もし仮に福音書がイエスの伝記であるとするならば、むしろ正しい情報を採用し、誤った情報をこの聖書の文言から切り抜いていただろうと思います。しかし、福音書っていうのはイエス様の伝記ではないんです。では、ルカによる福音書のそもそもの目的って一体何でしょうか。それが実はもうルカによる福音書の冒頭にすでに記されているんです。次のような言葉があります。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのです。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。つまり、ルカによる福音書の目的は、受けた教えを確かめること。受けた教えを確かなものとすることなんです。言い方を変えると、私たちが教会を通して、あるいは聖霊を通して受けた教えを、あるいはその恵みを改めて味わい直していくこと、これがルカによる福音書のそもそもの目的なんだということになります。で、この場合、じゃあ教えって一体何か、これ端的に申し上げると、キリストによる福音、キリストによる救いの出来事なんです。つまり、私たちはイエス様のこの系図においてもまた、キリストの救いがどういう救いであったか、その恵みがどういう恵みであったのか、その福音の中身について、そこにフォーカスを当てながらこの御言葉に聞いていく必要があるんだと、 イエス様のルーツをたどることが目的ではなくて、この系図の中にどういう恵みが指し示されているのか、この系図を通してイエス様の救いがどういうふうに表現されているのか、そのことをもう一度ここから味わっていくことが大事なんだということなんです。で、この点についてはマタイによる福音書もまた同様です。つまり2つの福音書、両福音書は1つの福音をさまざまな角度から表現をしていくためにこの福音書を記した、あるいはその系図を残していったということになるわけです。ですからそもそもイエス様のルーツをたどることが目的ではなくて、福音を証しするための、救いを証しするための系図なんだと。で、その救いをどういう角度から見ていくかによって食い違いが生じているんだということになるんです。今朝の御言葉は、イエスはヨセフの子と思われていた、そういった言葉から始まっていくわけです。つまり主イエスはヨセフの子と思われていたけれど、実際は違ったんですよということになります。もしそうであるなら、そもそもヨセフから始まる系図を残す、記す必要はないはずなんです。それでもこの系図が書かれ、そしてここに残されているのは、やっぱりルカはそれ以上のメッセージをここに残そうとしていたのではないかなと言えるわけです。少し系図の中身に入りたいと思いますけれども、私は多分もう今寝起きなので噛んでしまうと思うので全部読みません。ただですね、原文を読んでみると、この文章の中心に来る言葉が、イエスはヨセフの子と思われていたという言葉なんです。で、その後に、エリーのマタとのレビのという、そういう言葉が続いていくんです。新共同訳の訳でいくと、ヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキ、こう続いてるんですけども、実際にはイエスはヨセフの子と思われていた、エリの、マタイの、レビの、そういう書き方をしているんですね。ですからこの文章の主語は、この新共同訳でいくとヨセフはという言葉から始まるんですけど、この文章の主語は実際にはイエス様なんです。つまりイエスはヨセフの子であり、エリの子、マタイの子、マタトの子、レビの子でもあるという仕方で読むことができる、いや、むしろそういうふうに読む方がふさわしいんです。つまりここに出てくる人物は皆主イエスの父祖であり、主イエスはこのすべての人々の子孫であると、そういうふうに読むことができるんです。そしてこの系図の大きな意味と特徴は、その系図が最終的には神に至っているということです。この系図はですね、主イエスからアダムまでの系図ではない、神にまで至る系図だということが特徴的です。このような形で系図を語ることによって、ルカによる福音書は主イエスキリストがこの地上における一人の人間であるということを表現しているだけではなくて、このお方こそ神の子なんだということをまずはここで伝えたかったということになるわけです。そして何よりもこの系図の中に記されたすべての人が、最初にイエス様の名前が刻まれていくことで、ここに記されたすべての人が神様の子供なんだっていうことをここで強く示していることになるわけです。今まではユダヤの社会では血縁というものが重んじられた、系図というのはそういうものなんです。しかし今や血のつながりを持たないキリストが この系図の中に加えられていく、そのキリストに結ばれることで、ここに記された全ての人が神様に連なっていく神の子とされているんだということが、ルカによる福音書の系図での強調点になるわけです。少し前にですね、みんなの学校という映画を、文教大学で上映していたので、私とですね、上の娘とそして私の母と一緒に見に行ったんです。映画の話は全くしないんですけども、そこでですね、本当に20年ぶり30年ぶりぶりの方とお会いして、お久しぶりです、うわ娘さんですか、そっくりですね、ありがとうございます。ふっと娘の顔を見たらですね、死んだ魚の目のような感じになってたんですよ。そんなに同じ顔が嫌なのかと心の中で思いました。心配するな、心配しなくていい、私たちは神様の子供、血のつながりは関係ないと、神様につながっているんだって、ね、心の中で思ったんですけども、今朝のメッセージそうなんです。血のつながりは持たないキリストがここに入ってくれることで、私たちも血のつながりのないところにある神様の子供とされていくんですよっていうことが、メッセージとして強く表されているんですね。ただですね、今朝の御言葉のメッセージっていうのはここで終わらないんです。このルカによる福音書の系図っていうのは、アブラハム以前の父祖たちの名前も刻まれているんですね。そしてアダムで一旦終わるわけです。イスラエルというのはアブラハムの子孫だと言ってるんです。ですからこの系図っていうのは、アブラハム以前の人類も含まれている、いやむしろ人類っていうのは皆アダムの子孫と言われてるんですから、全人類がこの系図の対象者に当たることになるんだっていうことを、ルカによる福音書は書いている。ルカによる福音書が書かれたこの背景というのは、こうユダヤ人たちが多かったコミュニティで書かれたわけではなくて、むしろ異邦人と呼ばれる人たちに向けて書かれていることが多いんですね。で、異邦人の人たちは当時、聖なるものが肉を持つなんてことはありえないと思ってたんです。神様みたいな存在が肉体を持つなんて絶対ありえないと思ったんです。で、それに向かって、そういう人たちに向かってルカは、いやいや、イエス様こそ誠の一人の人間であり、そして神様の子供なんだ、そしてあなた方も神様の子と呼ばれる道がキリストの名が刻まれることで、その道が完成していくんだってことを、そういう人たちに向かって語っていったんです。アダムが神によって作られ生かされたように、私たちもまたアダムと同様に命を受け継いでいるわけです。ただしアダムが神様に対して罪を犯したように、私たちもまた神様に対して罪を犯しているんです。罪が遺伝していっているんです。その意味でアダムから受け継いでいるものがあるとするならば、それはやはり罪であります。そしてその罪のゆえに、私たちは滅びに向かっていくわけです。しかしそのアダムの子孫として神の御子イエス・キリストが生まれ、そしてその系図に名前が刻まれ、アダムから受け継いだその罪を背負ってくださり、十字架で死んで復活された、そのことによって、このキリストに連なっていく一人一人が罪と滅びから解放されて、神の御腕の中で生きることができるんだ、それがこの系図の指し示しているメッセージなんであります。この世にあっては名前を残らないような私たちであるかもしれないけど、神様の身元では私たちの名前はちゃんとここに刻んでいただいているんだ。私たちはもはや自分の力で救いや平安を勝ち取ろうとする必要はありません。キリストがこの世に来てくださった、キリストが私たちの罪を背負ってくださった、そのキリストが復活してくださった、このキリストと結ばれて生きるとき、この私もまた神様の子供だと呼んでいただき、永遠なる神の祝福のうちに今日もこれからも ずっと生きることが許されているんだということです。アダムから受け継いできたものは罪、しかしキリストはこの世に来てくださることで、また系図にキリストの名が刻まれることで、私たちはその罪から解放され、神の子供とされて今日を生きることができるんだ。その幸いをもう一度味わって新しい習慣を歩み出したいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたの御前では本当に小さく弱く、まだ罪深いものであります。その私たちの救いのために、あなたは御子をこの世に与えてくださり、そのことを通して私たちを神の子へと再び招き導いてくださいましたお恵みに心から感謝します。どうかこの深い恵みを改めて心に刻みつつ、新しい習慣を歩む者へと導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌358番。捧げいたしましょう。
お祈りさせていただきます。慈愛なる天のお父様、本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝に集いましたことを感謝いたします。本日は塚田組牧師を通して聖書にある啓示から御言葉をいただきました。私たちは救われてここに集っております。福音書はその救いを改めて私たちに知らせてくださいます。私たちは啓示につながることで 神のことをされていることを知り、そしてイエス様がその啓示に名を連ね私たちの罪を十字架の死と復活であがなってくださったことを本日こうして明かしされました。感謝です。たくさんいただいておりますあなたの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英542番。
の恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。